皆さんこんにちは、シネマアクティフのペップでございます。現在の時刻は2016年11月13日の15時51分になったところでございます。今回は私の不定期コーナーペップの縁、これのボリューム2を収録今からさせていただきたいと思います。このコーナーではですね、私ペップが一方的に縁があると感じている方をお客様としてお招きしまして、映画にまつわるあれこれをインタビューしながら、その人となりを丸裸にしてしまおうという、人の心に土足でずかずかと入り込むコーナーというふうになっております。終了後に宴を催すことも引っ掛けてペップの縁と名付けているコーナーでございます。ボリューム2、本日はですね、神戸市内の某ホテルの一室で録音しておりまして、今回お客様としてお招きしたのは映画ポッドキャスト無人島キネマのパーソナリティの牛田智之さんでございます。どうも牛田さん、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。無人島キネマの牛田智之でございます。
もうね、もうこのポッドキャストを聞かれてる方であれば、まあ牛田さんのお名前は当然ご存知の方がたくさんいらっしゃるとは思うんですが、
はい、
一応自己紹介と、それからまあポッドキャストの紹介並びにウェブサイトの紹介なんかもですね、
はい、
まずはしていただきたいと思います。
はい、牛田智之と申しまして、名古屋の近くに住んでおります。今44歳で、行政書士っていう、お仕事を2014年から自営でやっておりまして、
はい、
でまあ、ちょうど映画を見るようにな、映画館でたくさん映画を見るようになったのも大体それぐらいの時期なんですけれども、
はい、
でまあ、その映画をこう楽しんでる、映画を趣味にするっていうのの、まあ、延長みたいな形で、無人島キネマという、まずブログから先に始まったんですけれども、
はい、
そのブログとそれのポッドキャスト版ということで今2つやらせていただいております。
はい、で牛田さんはご出身はどちらなんですか？
もう愛知県の稲沢市っていう、まあ、これも名古屋からちょっと外れた近郊のところなんですけれども、
はい、
聖の7、
おお、
東京国籍少女とか、そうです、はい、東京トライブとかの、はい、子の地元です。
ああ、はい、そうなんですね。
はい、それしかないです。
地元ではどういうあれなんですか？やっぱスター出たぞみたいな感じになってるんですか？
全く聞かないです。
そうなんですか？
全く聞かないです。だからその稲沢市の行政としては、
はい、
あるじゃないですか、なんかご当地 AKB 文字入りアイドルみたいな、
あります、
ああいうのを推してるような感じなので、はい、うん、の7の背の字もないですけど。
へー、ああそうかそうか、じゃあ SKE の方が断然っていうことですか？
そうですね。
うーん、なるほど。
愛知県というかあれだとそうですよね。
そうですよね。
そんな感じです。
なるほど、はい、で、先ほど、まあ、お話の中で無人島キネマの、まあ、ウェブ版、ブログ版というんですかね、
はい、
からやられたというんですけど、それはいつからやられてるんですか？
どうでしょうね、2013年、
お、
2013年2014年ぐらいだと思うんですけど、
じゃあもう2年3年
ぐらいですね。
お、
仕事をサラリーマンを辞めて、
はい、
こう自営をやろう、
はい、
ということを考え始めた時に、
はい、
やっぱりその自営になるにあたっては、うん、自分を発信していかないといけないっていう
のがや
っぱりあったので、
じ
ゃあ自分がどういう商売をやるにしても、
うん、
まずその牛田っていう人間をとりあえずこう外に出しておこうかなっていうことで、
はい、
例えば今こういう転職を考えてるよとか、
うん、
こういう自己啓発的なことを考えてるよとか、
うん、
そういうようなことをまあブログに書き始めて。
あ、そんなことも書いてあったんですか？
そうなんです。
それは今も見れるんですか？
見れると思います。
あ、そうなんですね。
関連なんとかみたいなところから辿っていくと、
ほうほうほうほう、
だからこういうことを考えて自営の道を進みたいんだよとかっていうような、そういう軌跡を残しときたいなみたいなのがあって。
あ、そうなんですね。
当時はその仕事論とか、
はい、
あとは例えば生命保険はこれぐらいのがいいとかそういうライフスタイルとか、
はいはいはい、
働き方とか、
ファイナンシャルプランナー的な、
そういうプラン、はい、人生プランみたいなのとか、はい、そういうようなものを記事に書いてる中で、
うん、
こう、こういう映画を見て、
うん、
でその映画は僕にとって働くことのこういう部分を刺激されたとか、そういうようなスタンスで書いてたんですけど、
そうなんですね。
結局でも書いていくうちにやっぱり映画の話の方が筆が乗るというか、
うん、まあそうですよね。
結局書いてて楽しいとか言ってて楽しいみたいな形になってきて、
うん、映画だけで完結しますもんね。
そうですね。
無理やりこう仕事に関連付けようとするとね、なかなか難しかったりもしますし、
はい、なのでその記事、日々書いてる記事の中で、
うん、
映画の割合がどんどんどんどん高くなってっちゃったので、
はい、
もうだったら映画専門みたいな形でやろうかっていうことで、で、まあ、じゃあ映画専門のサイトとして、まあ、ブログとしてやるにあたってはっていうことで、
はい、
そういう無人島キネマっていうタイトルを考えて、
はいはい、
で、まあ、それもこうある考えのもとでそういう無人島っていう、
うん、
こう概念が一つあったりするんですけれども、はい、でそれで まとめ始めたっていう感じですね。
なるほど、
はい。
まあ、よくね、無人島キネマのポッドキャストなんかでもあのお話随時されてると思うんですけど、
はい、
無人島に100本持っていくとしたらというコンセプトのもとに、
はい、
常にこう入れ替えがあるというのがあるんですよね。
はい、
まあ、そこがね、こう100本っていうのがまあまあまあまあの量じゃないですか、
はい、
でそどことどこを入れ替えるのかっていうところも、
はい、そう
まあまあなかなか難しいところやなっていうね、はい、思うんですけど、あれはどうなんですか、ご自身ではやっぱりこう楽しい作業なんですか。
楽しい、そうですね、最近結構しんどいなっていうのはやっぱりいい映画がね、自分の中でこう出会いがあったら、う
ん、はい、
やっぱどれかを手放さなきゃいけないっていう
のが一応ね、それがルールですもんね、
あるんですよね、
うん、
でうまく説明できないんですけど、
はい、
もう40超えたぐらいの頃から、
うんうん、
人生を折り返したなっていう感じってあるじゃないですか。
あります、あります。
で、
余裕でありますよ、
ですよね、
はい、
そうすると新しい音楽とか、
うん、
聞こうっていうような意欲とかがなくて、
あ、
こうどんどん
懐かしいものにね、
そうです、はい、遡っていくんですよ、
はいはい、
なんで大学時代に聞いたものとか、
うんうん、
高校時代に聴いてたものとか、
はい、
でもっと遡ると中学時代に聴いてたものが普通に iTunes とかでダウンロードできたりとかっていう世の中になってくると、もうそれで完結できちゃうんですよね。
そうですね。
で、そのずっと今まで自分が40数年生きてきた中で好きだったものをそれなりに集めて、それが自分の手の中にあれば、極端な話も
う
新しいものいらないんじゃないかっていう、もうあと残り半分だから、今までの半分で楽しかったものを残りの半分で楽しめば、そっちの方が新しいものを取り入れるよりも外れがないんじゃないかっていうことを考えた時期っていうのと、あとはそのライフスタイルがどうのとか、
うんうんうん、
人生のプランニングがどうのっていう風になった時に、無駄を省きたいみたいな断捨離とか離、
ね、
そうそうそう、っていう、じゃあ僕がこれから残りの半分生きていく上で何がどれぐらい必要なのかみたいなのを考えた時に、
はい、
多分100本っていうのってちょうどいいんじゃないかなと思ったんです。
うん、なるほどね。
なぜかっていうと、多分僕1年に当時、
はい、
あの大体100本ぐらいなんですよ、劇場で見る、うん、DVD で見る、最近では動画配信で見る、
で見て100本ぐらい、はいはい、
大体年100本ぐらいっていうところだったんですけれども、
はい、
じゃあこれから僕が残りの余生で、
うん、
あと40年いきますっていう話だったとしたら、
はいはい、
じゃあ好きな映画を100本決めて、
うん、
それを1年間1回ずつ残りの人生で見ればいいんじゃないのみたいなところがあったところから100本っていう考え方が始まってて、
うん、なるほどね。
でもじゃあ今やっぱり新しいものを全く見ないわけにはいかないの で、
そうです、ね、
じゃあ新しいものを見ていいのが出たら、
うん、
じゃあ入れ替えて入れ替えてって言って、
はい、
その100本っていう決めたやつは常にアップデートしていくっていう約束でやってったらいいんじゃないかなってい
う
ところから始まったんですけ ど、
なるほど。
でも意外に100って意外にいい数字だと思うんですよ。
ああ、そうですか。
あの自分の中のこういう部分、
うん、
こういう部分、ああいう部分とか、
ああ、こう100本の中でもこうグループ分けができるみたいなところがあるってことですね。
なのでエンタメ方向で好きとか、
はい、
そういうヒーローもので好きとか、
はい、
そういう人間のそういうドラマ的な部分とか、うんうん、あとは自分のその仕事に対する考え方、
はい、
人生に対する考え方でこういうのが好きとかっていうのが、うん、ちょうどいい分布になってくるのが100のような気がするんです。
結
こいいと思います。
おお、はい、そうなんですね。なるほど。まあ、それそういう一応ブログがあって、まあ、ポッドキャストをやられるっていうことなんですけど、
はい、
まあ、先ほどちょろっとお話がありましたけど、はい、まあ、ポッドキャストでも配信できたらいいかなみたいなことで、
はい、
っていうようなことやったんですけど、
はい、
もっとその辺ちょっと具体的に突っ込んで聞きたいんですけど、
はい、
ポッドキャストをやっぱり配信するとなって、しかも今お一人一人語りの配信じゃないですか、はいはい、まあね、あのたまにそういうね脱毛のお二人がゲストで来られたりとか、
はい、
娘さんがね、
はい、
来られたりとか、
はい
はい、そういう形でやられてる場合もありますが、基本お一人で話されてるん で、はい、なかなか踏み切るのがすごい難しかったんちゃうんかなっていう、こう配信側、発信してる側の、はい、同じ発信してる側の気持ちからすると、そういうのなかったんかなと思うんですけど、
どっちかというと、
はい、
僕にとってのその映画ポッドキャストっていうのが、
はい、
恥ずかしい話、
うん、
そういうラジオとかのこうオリジナルっていう風じゃなくて、
はい、
なんて言うんでしょう、僕昔音楽やってたんですよ、
はい、
で、
はい、
そういうのの延長みたいな形があって、で学生時代は尾崎豊とか、
はい、
長渕剛にかぶれて。
おお、それいつ頃ですか？
それ高校2年3年ぐらいの時
はははは
で、自分でこう
ギター
買ってやるんですけど、
はいはい、
あの長渕はいいんですけど、尾崎豊はコードが難しいんですよ。なんちゃらセブンスなんちゃらとかって言って。
そうなんですね。
で抑えられなくって、
はいはい、
でできないから、じゃあ自分でオリジナルで作ろうって言って、
お
ー、3コードでやれるっていうようなやつで、
はい、
オリジナルで作りましたと、
は
い、でじゃあオリジナルで作ったら、じゃあそれにドラムを入れたい、
うんうん、
ベースを入れたい、
はい、なりますね、
でギターはある程度自分で弾く、
はい、
でボーカルを入れるっていう、
はい、
で当時カセットテープなんですけれども、
はい、
そのカセットテープって A 面 B 面あるじゃないですか、
はい、
でそれで2本のラインがあって、
はい、
で A 面にも右と左、
はい、
B 面にも右と左なんで、はい、カセットテープって4本の層があるんですよ。
そうですね。
でその4本の層に別々に録音できるっていう機械があって、
ありますね、
でまずドラムを録音する、ベースを録音するっていうようなやつをやってたんですよ、
はい、そうなんですね。
で当時あの TM ネットワークとか、
はい、
ああいうのが流行ってた頃は、
はい、
ああいうこうクラスの中に一人はヤマハとかコルグのシンセとかを持ってる
友
達とかいるので、そういうやつにドラムとベースは打ち込みだけしてもらって、でそれをその要はカラオケテープみたいなのを作って、自分でギター重ねてっていう、で最後にボーカルを入れて一つの曲にするっていうようなことは割とやってたんですよね、学生時代の時に。
あれ MTR ですよね、
マルチトラックレコーダー、はい、っていうのをバイトして
買って。高かったでしょ。
高かったですよ。
ですよね。
高かった
です。いや僕も欲しかったですけど、ちょっと手届きませんでしたもん、高くて。
結構10万弱とかしてましたよ、
ね、そうですよね、
はい、
まあこれね、若い人聞いてたら何の話やねん、
わかんないと思います
話になってますけど、
もう今なんか iPhone で全部できちゃいます
からね。そうなんですよね、
はい、
うん、
でまあそういう延長があり、
うん、
で結構プラモデルとか作るのが好きだったりとかっていう社会人時代があり、
はいはいはい、
で2012年ぐらいの時に、
はい、
あのボーカロイドっていうのが流行って、初音ミクがどうのとかっていうのが僕の中で流行って、
はい、
でもう一回ちょっとやってみようかなって言って、
それも手出してあったんですか。
でそうなんです。
お
で Mac だとガレージバンドっていう
があります、あります、
あのプリインストールの音楽ソフトがあって、
はい、
であれである程度パターン示したら
出ますね、
指定したら できちゃうやつあるじゃないですか、
は
い、
あります、あります。
であれにあのボーカロイドのあれでこう
詩
とかなんとかっていうのをやって歌わせてっていうようなことを1曲だけ作ったことがあるんですよ。
おすごい。
ある事情で。
事情があった、
ある事情で1曲だけ作ったことがあって、はい、でもやっぱそれを作っていく過程ってやっぱ楽しいんですよ。
へえ。じゃあもともともそういうのがお好きなんですね。
多分そうですよね。
コツコツこう積み上げていくのが、はい、
ですね、
はいはいはい。
でそんな中でその、まあ、映画は映画の趣味としてやっていく中で、
はい、
そのまあ、ポッドキャストっていうメディアがあるのを、そのシネマクティフさんとかっていうのも一つのあれですけど、うん、そういうのを知るようになって、
うん、
そういう感覚で入ったんですよ。
あ、
なのでなな僕 BGM がうるさいとか BGM がいっぱい話とか言われるんですけど、
はい、
そういう感覚なんです。
なるほど。
ドラムがあってベースがあって、はいはいはい、こうボーカルがあって
多重録音がもう、
そうなんですよ、
メインにあるからっていうこと
なん
ですね。
なのでイントロでこういうのが鳴って、
はい、
はい、このタイミングで歌い出しっていうようなところで喋り出しみたいなところとかも、
はいはいはいはい、
なんか誰も意識してないけど僕だけは こだわって
自分の中ではある
んですね、もうコンマ何秒とか
はいはい、はい、
そんな感じの、
ああなるほどね、
そういうのがそのポッドキャストっていう配信音音声を配信するっていう形をやり始めたっていうのの、まあ、きっかけというか経緯はそんな感じです。
ああなるほどね、はい、はいはいはい。でなんでこう一人語りを選んだのかっていうことなんですけど、
友達いないから身の回りにそういう人がいない寂しいんですね
じゃあもうあれですか、もし例えば、
はい、
同じような同行の師がいて、うん、じゃあやろうぜってなって、おやりましょうよってなった時は別に二人の無人島記念もありえたっていうことですか？
ないですね多分。
あ、ないんです。
多分ないと思います。
あ、
ずっと僕仕事はずっと営業やってたんですよ、サラリーマン時代、はいはい、で外回りの営業って、
うん、
僕ずっと一人の営業だったんですよ。
まあ大概そうですよね。大概そうですよね。
なんかこうね、先輩と
部下が2人でとかって
パターンもあったりするんですけど、やっぱり一人で外を回る、
うん、
で一人でスケジュール組んで一人でお客さんのところ行って商談して一、うん、はい、人で移動してっていうのが、そうなんですよ。
休憩してね。
そうですそうです、休憩してね公園の脇とかで車止めてね、はい、っていう風でやってきたから
自由ですもんね。
自由なんですよ、うん、でもうその自由はからは絶対抜けれない。
うん、わかりますわかります。
でも一丁前に寂しいんですよ。でも
自由やけど
寂しいんです。
はいはい。
で若い頃はそういう移動の間とか、
うん、
音楽ばっかり聴いてたんですよ。
おお、なるほど。
でも音楽って寂しくなっちゃうんですよ。
終わると、
終わるとっていうか聴いてる間が、
聴いてる間も寂しい。
僕多分あんまりこうノリのいいやつを多分聴かないからなのかもしれないですけど、
おお、
どんどん寂しい方に入っていっちゃうんですね。
はあはあはあ、ダウナーな方に
行っちゃう。ダウナーな方に、
はい、
で結局ラジオとかを聞くようになるんです、
うん、
そこから、
そっから、
はい、
はいはいはい、
オールナイトニッポンとか、
はい、
ジャンクとか、
はい、
っていうのをこう、そう大して好きでもないけど、
とりあえずなんか聞いてみようと、
誰かと喋ってる疑似体験みたいなところから始まって、
うんうんうん、まあああいうラジオ番組を聞いてて、
はい、
ダウナーになることそんなにないですよね。
ないですね、
うん、
はい、
基本はやっぱりアッパーになるじゃないですか。
そうですね、っていうところがあるの で、
うん、
でそこから、まあ、なんちゃらチューブなり、
あ、そっちに行くんですね。
それからポッドキャストとかでもうとにかくそういう音源とかをダウンロードしまくって聞く、
はいはい、
その中で出会ったのがタマフルであったり、
うんうん、
あと僕モテだったりっていうところなんですよね、
はい、なるほど。
で、あ、自分映画好きだから映画の話聞くのは楽しいなっていうところで、うんうん、そういう映画ラジオっていうのの出会いがあったりとか、うん、っていう感じで、あと一つ一人語りっていう形を、
はい、
その自分の中で選んだっていうのの一つは、
はい、
多分稲川淳二があると思います。
おお、そうなん
だ。階段、
へえ、稲川淳二の階段はお好き？
好きですね。
へえ、
無料で聴けるものは ほぼ全部聴いてると思
う。おお、すごい、
はい、
ほう、
なのでそういうこう伏線があって、
うん、
山があって、
うん、
落ちがあってみたいなのとか、うんうんうん、そういうのを自分のこう喋りで形作るっていうようなのは魅力的だったのかもしれないですね。
あ、なるほどね、
はい、
じゃあもともと持ってるその DIY みたいな、
うん、
そのコツコツやるところと、
はい、
プラスしてそういう一人語りの、まあ、お手本というか、
う
ん、
そうですね、
そういうお好きなものもあって、はい、っていうのが映画ももちろんその要素に入っていてっていうので、まあ話をお伺いしている中で言うと、まあ本当に自然にこの形になったみたいな感じになりますよね。
そうです
ね、はい、
そうです、
そうです。なるほど、
はい。
で、まあ映画がお好きやったっていうことなんですけど、
はい、
牛田さんとその映画が密接になった、
はい、
その出会いみたいなところをちょっと聞かせていただきたいんですけど、
はい、映画を見るようになったのは、
はい、
やっぱりその仮面ライダーのとかの延長線での東映漫画祭りとか、
うん、はい、
でさらにそこから延長でのジャッキーチェーンとかなんですよね、
うんうんうん、
であとはそういうアニメとかそういうものを見る延長としてのガンダム、
はいはい、
劇場版ガンダムとかっていうようなところで映画館で映画を見るようになるんですけれども、
はい、
それは別に映画じゃなくてもいいんですよ、
うん、
で映画館じゃなくても多分良かったんだと思うんです、
はい、
でも映画を映画として認識して見ようって思うようになっ った、うん、まず一番最初の取っかかりは、はい、やっぱり猿の惑星だと思います。
おお、そうですか。
親父が今でゴールデン洋画劇場とか、はい、日曜洋画劇場とか、はい、週の半分以上はその夜のゴールデンタイムに映画をやってた時代だったん
です。そうですね、
僕が子供の頃は、まあはいは
い、そうですね。
でちょうど9時から10時のところでネロネロって言われるタイミングで、うん、親父が楽しそうに見てる
映画をね、
その、はい、子供は見ちゃいけないって止められるけど、うん、なんか大人が楽しそうに見てるものっていうのが映画で、うん、でたまたまその猿の惑星を見てる時に、
はい、
あの例のラストを見て、
ああの衝撃のね、
かなり来たんですよね、
うんうん、
トラウマレベルに来て、
うん、
その後 2,3 日寝込むぐらいの、
そんなに
怖い怖い怖い怖いっつって言うぐらいの、やっぱりあの子供にはやっぱり刺激が強かったっていうか、
なるほどね。
あで、あ、映画ってすごいんだみたいなのが、
はいはい、
やっぱり最初のきっかけっていうか、
うん、
いうところですよね、
うんうんうん、
そこからやっぱりなんかあれば映画みたいなところがあって、
はい、
次は大学生になって、
うん、
ガールフレンドができたりするとデートどこ行くって言ったら、
はい、
映画しか思いつかないわけですよ、田舎なんで。
いやでもね、僕たちというかね、まあ、同じ年代っていうのはちょっとあれなんですけど、
はい、
まあオーバーフォーティーの人たちは少なくともそんなに若い時に娯楽があったわけではないじゃないですか。
ですね。
まあ映画、ボーリング、
そうです、
遊園地、
そうですそうですそうです、
ぐらいしか思いつかないですよね。
ですよね。
はい。
で遊園地は高いじゃないですか、
高いです。
コスト的に
コスト的にだいぶいきますからね。
ですよね。
2人分出すとなるとね、なおのことですから。
はい。でボーリングずっと投げてるわけにはいかないじゃないですか。
そうですね。
そうするとやっぱり映画になっちゃうんです
よね。うまい下手もありますからね、はい、ボーリングの場合はね。
でそこからその大学入ってガールフレンドができて、さあデート、そのデートのまあ、ツールっていうかあれとしての映画っていうのがあって、
うんうん、そうですね。
でそこから見るようになったのが自分の中での2度目の映画との出会いみたいな形ですよね、
うん
うん、でその時一緒に映画を見てたガールフレンドが後に自分のかみさんになり、
はい、
家族ができ、
はい、
責任は大きくなってきたけれども、
うん、
もう仕事辞めちゃおうみたいなところがあってもうサラリーマンやってらんねえみたいな時があって、はい、でまあ仕事をその辞めた時にやっぱりいろいろ迷いとか不安とかっていうのがある中で、はいはい、
うん、
まあ僕のポッドキャストの中でもちょっとお話ししたんですが、
はい、
その SR 埼玉のラッパーっていう映画との出会いがあって背中を押されたりとか、うんうん、あと神さんからも僕が悶々としてるんで、
はい、うん、
気晴らしに映画でも見に行くって言って言われて、
ほう、
で誘われた映画があるんですよ、私見たいのがあるからって言って付き合ってって言って見に行ったのが、
はい、
奇跡のリンゴっていう映画だったんですよ。
ほうほうほうほう。
安倍貞夫と菅野、
ああ、ありましたね、はいはいはい。
で
無能ヤグってやつですね。
そうですそうですそうですそうですそうです。あの実在の人物の木村明年さんだったかな、
はい、
っていう、その無農薬でリンゴ作るの大変なんですって。
はい、いや大変大変でしょそら。
でそれをまあ諦めずにやって、
うんうん、
ずっとずっと頑張って諦めずにやり続けて花が開いたっていう映画だったんですけれども、
はい、
安倍貞夫の無謀な挑戦をその菅野美穂が支えるわけですよ、
はいはい、
でまあ子供もなんでこんなに貧乏しなきゃいけないのって言いながらも、はい、でもやっぱりその無農薬リンゴっていうところを信じてこう、うん、耐えたりしてるっていうようなところがあって、はい、もう僕もうギャン泣きですよそれ見ながら。その映画そのものは大した映画じゃないんですよ正直今見返すとぶっちゃけそんな大した映画じゃないんですけど、
はい、
その映画に連れてきたっていうことは、あ、この映画を僕に見せるっていうことは、あ、神様もそういう覚悟っていうか応援してるよっていうことなのかなっていうような、
はい、
こういう映画の使い方もあるよねって思いながら、
うん、
まあそれも自分の中のきっかけにしながら、
うん、
割とその自分の人生の節目節目に映画があってっていうところもあって見るようになったっていうのはありますね。
なるほどね。
はい、うん、
じゃあその映画ね、たくさんまあご覧に今もなられてると思うんですが、
はい、
どういうジャンルの映画、ジャンルですね、あの、
はい、
まあ、牛田さんのポッドキャストの中でね、
はい、
その私の映画論みたいなのがあって、まあ、僕もあのメールを送らせていただいたりしたんですけど、
はい、
そういうくくりではなくて、
はい、
単純にジャンルとしてはどういうジャンルがお好きなんですか、
はい、これが好きっていうのはそんなにないんです、正直。
そうですか。
じゃあこれはダメっていうのはあるんです、はっきり。
ああ、
はい、
例の、
あの怖いのと甘いのがダメなんですよ
え、甘い、
甘いの、あの何ですか、高校生ぐらいの、
あ、
男の子と女の子が出てきて、
はいはい、好きだの嫌いだの
っていうようなのは、これは悪いとかどうのじゃなくて苦手、
自分が苦手ってことですね。
ダメですね、
はいはいはい、怖いっていうのは、はい、すごい、まあ、あの範囲が広いんですけど、はい、具体的にどういう怖いのがダメなんですか。
やっぱり血が出るとか、
血が大量に出る、
大量ではなくてもいいんですよ、あの大量だから怖い、
量
じゃないですけど、量じゃないんですけど、
出方
とにかくあの死の予感がずっとある映画っていうのは、
うん、
ダメですね。
へ
ー、ダメです。なのでそれでいくと、いわゆるノワールものとか、
はい、
あ、サスペンスもののちょっとハードなやつとかっていうのと、うんうんうん、あとはいわゆる恋愛ものとかコメディーものとかっていうのは外れてて、
うんうん、
その残りは大体好きっていう感じですね。
あー、なるほどね。
なのでレンタル屋さんの棚に行くと、ヒューマンドラマっていう棚に並んでるのは大体好きだと思います。
あー、はい、なるほどなるほど。そうなると、まあ結構まだこうみんながこれ面白いよって言ってるような映画でもまだ見れてない、はい、その苦手だから見られないっていう作品もまあまあある
あります。あります。あります。
おー、
最近ちょっとそれもジャンルをまたいできて、
はい、
常に映画に対して疑心暗鬼になっちゃって、
はい、この映画は怖いシーンが出るんじゃないか、
出るんじゃないかって言ってずっとビクビクしてるっていうのが
重症ですね。
過剰な状態であったりするんですよ
はいはい、
悪党が逮捕されましたとか、
はい、
悪党をやっつけました、
はい、
で例えば主人公とヒロインが向き合ってますっていう風になった時に、はい、でも次の瞬間横からこめかみ撃たれて死ぬんじゃないかとか、
あ、まあまあそういうシーン映画もありますよね、うん、
っていうようなのとか、あ、今なんか平和そうだけれどもいきなり車に轢かれたりするんじゃないかとか、ああいうのがちょっと病的にこう怖いとか、今日見た映画とかもなんていうんですか、蜂の巣にされないかなとかのとかいうのがこう過剰に怖がるような形になっちゃいましたね。
ああ、なるほどね。ちなみにあの今日見た映画というのはこの世界の片隅にという映画でしたけども、
はい、いい映画でした。
いい映画ですね、
はい。
まあ、詳しくはあの無人島キネマのポッドキャストの方でも、
はいはい、ちょっとお話しします。
また聞いていただけたらと思うんですが、
はい、
年間を通して、まあ、大体100みたいな話が先ほどありましたけど、
はい、
劇場で見る頻度、それから家で見る、
はい、
まあ、劇場と家という大きい2つの括りで言うと、
はい、
割合的にはどれぐらいなんですか。
だいぶ変わっちゃいましたよ。
あ、そう、
その2014、2015、僕今まで、
はい、
昨日かな一昨日かな、自分の人生の中で映画館で見た本数、
うん、
都市別にあの出したんですよ、暇だったんで出したんです。
そんな覚えてるもんですか。
あのウィキペディアで何年公開の映画って
あるじゃないですか。ありますね。
でそれをずっとスクロールしながら1月公開の映画、はい、これは見に行った、これは見に行ってないとかっていうのを全部書き出してやったんです。で2014年は11本、
うん、
2015年は19本、
うん、
で2016年が今54本見てる、今日で55本目なんですけど、
お
っていう風なんで、
はい、
でも1年に見る本数がだいたい100本ぐらいだとすると、
うん、
すごく今年は劇場で見る割合が上がっちゃった感じ、
ね、ひょっとしたら6割いく、6割はいきそうですよね、もうね。
そうですね、
うん、
でも今年ネットフリックスだとなんだので結構あの
家でも
見ちゃったので、
うん、
今105、60本中の160本が劇場
鑑賞。ほんなら家の鑑賞も増えてるんですね。
そうですね。
なるほどなるほど、はい、ということは1対2ぐらいの割合。
そうですね。
あ、結構ですね。
本当は当初その映画を趣味で見てこうって思い始めた時は、
はい、
月1本ぐらいかな、 映画館に行くのが、月1本ぐらい映画見に行って、で週に1本2本はあの DVD なり何なりで見てっていうぐらいのペースがいいのかなと思っていたんですけど、ちょっと2016年棚が外れちゃったっていうか、
そうですね、
全然予定と違う感じになっちゃった。
週1ぐらいのペースですね。週1も超えてますもんね。
超えてるぐらいですね、今までいくと。
そうですよね、
はい、
うん、いや、いいんじゃないですか。
いいんですかね。
いやね、あの、ご家庭の事情がどうかっていうのは分かりませんが、それさえ許せばね、別に。
まあそうですけどね、
うん、
はい、
問題ないと思うんですが、はい。で、牛田さんは、はい、まあ、ずっと先ほどあのご出身がね、同じ愛知県で、
はい、
ずっと愛知県にいらっしゃるってことですよね、
はいはい、
でポッドキャストを聞いてて特にその方言みたいなのが出てないと思うんですよ、
はい、
出てます？出てないですよね。
僕はあんまり出てるつもりはない。
それは意識的に出してない？
そうでもないですよ。
あ、そうなんですか。
そうでもないですけど、方言とかってあの意識してなくてポロッと出るのがなんか良かったりするじゃないですか。
わかりますよ。
女性でも男性でも、
はい、
なのであんまりその辺は意識しない方がいいかなっていう感じでやってるの で、
そうなん
です
ね。
だから極力標準語で喋るようにしようっていう意識もそんなしてないですし。
あ、じゃあもう数の
数の
内田さんがそのまま出てる感じ、
はい、ただでも原稿ありきのあれなので。
そうですよね。
あんまりそれを読んでる感は出さないようにしようかなとか、そっちの意識はしてるんですけど、うんうん、でもそのやっぱり文字から出てる言葉なので、
うん、
そういう意味では方言とかが出にくいのかもしれないです。
あ、そうかそうか、そういうのがあるんですね、はい、下敷きがあるからっていうことですね。
はい、
ちなみにね、
はい、
あの原稿って、
はい、
例えばワンプログラムの原稿でどれぐらい時間かかります、
はい、今現在は半日ぐらいかけたり
してますよね。いや、かかる
ですよね。
そうですよね。
半日ぐらい。前、やり始めた頃の、
はい、
そのノリでやってた頃、ノリでやってた頃は、
はい、
もう本当に1時間ぐらいでちゃちゃって書いて、
はい、
で、やって、わーっていう感じだったんですけど、はい、最近やっぱりどうせやるんだったらちゃんとしたものみたいな、
意識が。
なってくると、
うん、
あとで客観的に聞いてそれが何かが進歩してるのかとか、
うん、
何か深いものになってるのかって言ったらそうでもないような気はするんですけど、なんとなくそういう意味では半日半日何かやりながらだと1日かかっちゃったりとか。
あ、やっぱ そうですね、
そういうのやっぱりあったりします。
うん、いや、あれはね、やっぱ聞いててやっぱ発信する側じゃないですか、
はい、
僕もね2つポッドキャストやってるんで、
はい、
かなりこれは下準備時間かかってるけどっていうのはねずっと思ってて、うん、なかなかこれは大変やぞとは思ってたんですけどね。
ですよね。でも勢いがあった頃は例えばあのレベナントってあったじゃないですか。
ありましたね、はい、
あれ午前中見に行って、
はい、
午後録音して、夕方配信とか。
わ、すごい。
それぐらいのノリっていうか
初期衝動が
やっぱりあったんだと思います。
あ、すごいですね。
うん、すごいかどうか分かんないです
けど。いやいや、でもそれがなんかこう発信の、
はい、
なんか本当に初期衝動というか、
はい、
一番こうピュアなとこじゃないですか。
そうですね。
もう受け取ったもんをもうすぐ出してしまうっていうのが、
はい、
変にね、まあ、こうちょっとねいろいろ咀嚼してから、
ね、そうですね、
やるとかってなると
、とか裏打ちを取ってとか
なったらしたらやっぱりなかなかね。
そうですね。
その配信にこう踏み込むまでが時間かかってしまうっていうのはどうしても出てしまいますもんね。
そうですね。
そこの、その自分の気持ちとの狭間みたいなとこありますよね、
はい、
すぐ出した方がいいけどでもちょっと調べて言うときたいみたいなね、うん、ところもあるし、ね、
最初のうちは本当に内輪乗りっていうか、
うん、
それこそそういう僕もてポッドキャストの界隈のっていうか、
はい、
の人たちに
聞いてる人
たちに僕ポッドキャストやっちゃいましたみたいな本当にそれぐらいの ネタ的なっていうか、
はいはい、
その僕もてポッドキャストに投稿してるメールのそういうネタの延長みたいな、あいつメールだけで飽き足らず自分でポッドキャストまでやっちゃったぜみたいな、
はいはいはい、
そういうネタみたいなところで始めてるっていうところも正直なところではあったりするので、本当にノリではあったんですけど、やっぱりそれが回重ねていろいろ感想をいただいたりとかレビューいただいたりとかっていう風になってくると、おいおいっていうめったなこと言えんぞみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
っていうのはやっぱり出てきちゃいますよね。
じゃあ 配信をこうやり始めて、
はい、
その最初はね今ネタ的なことっていうことで始めたっておっしゃられてましたけど、
はい、
配信を始めて変わったこと、
はい、今までに変わったこと、
逆に配信し始めたけれども変わらないこと、
はい、
っていうこの2つをちょっとお伺いしたいんですけど、配信始めて変わったことってあります？
それこそ準備の時間とか、
うん、
そういうのが変わってきた感じですね。自分は誰に向けて発信してるのかっていうのが、
はい、
だいぶいい言い方をすると、
うん、
広いものを対象にして喋、
うん、
ってる書いてる感はあるんですけれども、
はい、
悪い言い方するとぼやけてきた感じは
ある。なるほどね。ターゲットを広くしたがゆえになんとなく自分の言うてることもぼやけてるような感じがしてる。
はい、なのでこれ誤解が出ちゃうかもしれないですけど、
はい、
映画を一つの映画を見るにあたっても、
はい、
その映画のリテラシーっていう言葉は良くないかもしれないですけど、
うんうんうん、
ぶっちゃけあるじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
見慣れてる人とか、
あります、あります。
見慣れてない人とか、例えばこの場面はあれのメタファーっていうような言い方をした時に、
オマージュとかね、
それがそのまま通じる人と、じゃあメタファーって何っていうような人っていると思うんですよ、
はいはい、
でそれをどこのところに対して、
はい、
この言葉に対しては注釈を入れながら喋った方がいいんだろうか、
うん、
そのまま言った方がいいんだろうか、うん、みたいなところとかも、うんうん、悩みながら迷いながらやってるので、
なるほどね。
そこは割と第2クールのところでは迷いながらやったっていうか、
あ、そうなんですね、
ところありますね。
うん、じゃあ第1クールに比べて、
はい、
第2クールの方が結構難産みたいなところはあった。
そうです、もうしんどかったですよ。
あ、
正直
そうなんですね。
正直もしんどかったですよ。
へえ、
うん、いや好きでやってて何言ってんねんみたいなところはあるかもしれないですけど、
いやいやいやいや、まあね、
どうなんだろうみたいな。
うーん、
そのただポッドキャストっていう形になってりゃ楽しいとか、
うん、
そういうところはもう過ぎちゃってる感がやっぱりあったので、かろうじてその映画論っていうところで、
はい、
その一番最初にお話ししたのが、
はい、
映画の仲間との飲み会の中で、
うん、
私映画のポッドキャストを聞いて、
うん、
それでなんか、あ、こういう映画の見方をするんだっていうのを知って、うん、それから映画を見るようになったっていう人がいたんですよ。たまたま隣になって話した時に、
はい、
っていう話を聞いた時に、あ、そうなんだと思って、うん、じゃあこういう映画のポッドキャストであの作品はこうとか、うん、あの登場人物はこうとかっていう話よりも、
うん、
もうちょっと手前のところで、
はい、
演技とはとか、
はいはいはいはい、
その監督目線でどうこうとかっていうようなところから話をしたら、はい、それを取っかかりにして、
うん、
映画見てみようかなっていう人が出てくるっていうパターンがあるんだったら、
うん、
それもやってみようかなと思って、
うん、
そういう入り口の人に対してこう喋ってい こうかなっていうようなラインはあったんですけど、
なるほど。
でもじゃあそれが初心者向けっていうところに徹することができたのかどうかって言ったら、
うんうんうん、
やっぱりそうでもないかな。なんかこう分かりにくい持って回った言い方とかをしてたんじゃないかなっていうところも正直あったりしますけど、
ね、なるほどね、うん、
難しいなと思います。
そうですよね、
はい、
まあまあ難しいのは難しいですね、まあ、悩みながらやっていくね、まあきっと多分こういう悩みっていうのは多分尽きないんちゃうかなっていう気はしますよね、配信し続けてる以上はね。
ですかね。
それはやっぱりまあ皆さんそうやと思いますけどね。じゃあ変わらなかったこと。
変わらなかったのはいろんな意味でモテなかった
そんなことないですよ。
例えばああいうツイッターのフォロワー数が増えるかって言ったら、
あ、
そんな増えるわけじゃないですし、
はははは、いや、それはでもツイッターとポッドキャストが別に密接にひっついてるわけじゃないじゃないですか、はい、それは知ってる人はね、
はい、
僕とかはそれは牛田さんのアカウントがあって、
はい、
ポッドキャストがあってウェブがあってっていうのはもちろん紐づいてますけど、
はい、
ポッドキャストだけをパッと聞いた人が、
はい、
あ、じゃあ牛田さんのツイッターフォローしようとかっていうのは別に、
はい、
無人島キネマ の、
はい、
裏書きのとこにアカウントが貼り付けてあるわけでもないし、
はいはいはいはい、
っていうのあるんじゃないですか。だから単純に紐づかへんっていうのはあると思いますよ。
こうちょっとした有名人気取りみたいな形になっちゃうんじゃないかな僕とかっていうような心配、余計な心配をしてたんですけど、全然普通でした。
あ、
普通のただのおっさんの
みたいな感じ。いやいや、それはね、なかなかやっぱり 我々のようなこう姿勢の人々のポッドキャスターやったら、うん、まあまあそんなもんですよ。
でしょうね。
逆にびっくりしますもん、あの、うん、ボリューム1から聞いてますとかって言われたら、
はい、
マジでってなりますからね。
映画に対するそういうスタンスとかもなんかそういう批評的な見方をするようになっちゃうんじゃないかとか、うん、そのこれは番組で語れる語れないみたいな基準で映画見ちゃうんじゃないかみたいなところとかも、うんうん、思ったりしたこともあったんですけど、
はい、
そうでもなかったです。普通のこう一観客として映画楽しんで、
はい、
その上でどうかみたいなところですね。
ああ、そうですね、
はい、
じゃあまあ根本的なところが別にポッドキャストをやることによって変わってるわけではなく、はい、むしろその表現の仕方、ポッドキャストというプラットフォームでの表現の仕方にこういろいろ試行錯誤があって、そこが変わってるっていうことですかね。
そうですね、う
ん、無人島キネマ、まあシーズン
1、2
ありましたけど、
はいはい、
その全体としてのご自身の感想っていうのはどんな感じですか。
結構やりたいことやったなっていう感じはあるんです。
もうやり尽くした感っていうのがあるんですか。
ありますね。
へえ。
大体そのゲストどうのとか、
はい、
っていう、こうコラボレーションみたいなところとか、
はい、
あとはその前半で例えば何かこうテーマ、残酷虚弱体質とか、
はい、
映画批判がどうのとかっていうようなテーマを投げかけることで、それがこう議論に発展していく、
はい、
その大喜利じゃ違うと思ってたんですよ。
まあそうですね。
その何かのお題に対して、うん、私はこう私はこうっていうのが並列的に並ぶっていうのじゃなくて、うん、それが何かの議論になるっていうようなものをやりたかったっていうのがあって、うん、ちょこっと触りの部分ではあの体験できたかなっていうようなところもあるし、うんうん、で自分が映画をこういう視点で見てるよとか、あこういう切り口で見てるよとかっていうのもその第2クールである程度こうまとめれたかなっていうか、
ほいほい、
なんかその自分の映画趣味のアーカイブという意味、
うん、はい、
としてはある程度満足してる部分があるんですよ。それが一つのメディアとして、
はい、
いやまだまだまだまだだよとか、うんうん、そういうところは絶対あるとは思うんですけれども、うん、その自分の映画趣味はこういうものであるとか、
はい、
こういうものであったっていうところの記録としては、
うん、
まああの一つまとまったものはできたかなっていう満足感はありますけどね。
へ
え、はい、
なるほど。じゃあその満足感を経てですね、
はい、
シーズン3、
はい、
第3シーズンに向かうにあたり、
はい、
こう何かその構想なり何なりみたいなのはあるんですか。
YouTube の、
はい、
そのあり方みたいなのも、
うん、
意識はしてるんです。
YouTube のあり方、
うん、僕の無人島キネマが、
はい、
YouTube で
上がってます、
聞けるようになってたんですよ、
はい、
びっくりしたんですけど、
うん、ご自身がやられたわけではなくて、
ではなく、ね、うん、なんかそういうラジオ大好きなんちゃらみたいな人とかが上げてて、
はいはい、
まあ上げてもらうにはいいですよ、
はい、
僕もね無料で勝手に人のものを聞いたりとか恩恵に預かってきたので、
うんうん、
そういう人たちが僕のものをその YouTube に上げるとかっていうのに対してああだこうだ言うっていうのはないんですけれども、うんうん、でも今日現在においても、
はい、
かなり恥ずかしい再生回数なんですよでそれはなんでかっていうと、
はい、
そのシンゴジラとか君の名はっていう、
はい、
ビッグタイトルはそれなりの再生回数なんですけれども、
はい、
それ以外のやつはなんかこうバンドルみたいな感じで、
うん、
その1時間ちょっととかのあれにまとめられて、うん、こう無造作に上げられてるみたいな感じなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
お
なのでそれじゃ聞かないよとかっていうのがあって、
まあ、そりゃそうですよね。
でまあ、YouTube のそのデータ容量っていうか、
うん、
そういうのからしても、
うん、
やっぱりそんな1時間も2時間もこう、
うん、
よっぽど聞く意思がなければ、
いや難しい、
そういう人はいないと思うので、
うん、
だったら僕もうちょっとその細かく一つの映画の、
はい、
例えばレビューと、
はい、
もうちょっとそのネタバレのっていうその、
はい、
追しねポッドキャストの裏表みたいなところを、
はい
はい、もうちょっとその YouTube を意識したような尺っていうような形で並べてみたいなっていうようなところはあるんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。でもまだじゃあそれってなんか YouTube に登録とかしなきゃいけないのとか、
うん、
そういうのとか全然調べたりとかしてないので、
ああ、はいはいはい、
はい、そこをやっぱり僕が 一方的にこうライバル心というか、
うん、
敵意を持ってる某ポッドキャストが、
うん、
そのポッドキャストっていう場から YouTube に移ってるので、そこに対して、
はい、
チャレンジしていきたいなっていうところも、
なるほどなるほど、
あるやらないやら
へ
ところはあるの で、
うん、
でじゃあそれでいくと、うん、YouTube とポッドキャスト の、
うん、
その使い分けっていうか、
はい、
住み分け、はい、どの部分を YouTube に上げて、はい、どの部分をポッドキャストにしてとか、
はい、
もう完全に移行するのか、
は
い、どうかっていうところは、うん、まあそのシーズン3をやりながら考えていこうかなっていうところはあります。で、あとはコンテンツとしての今後っていうか、
はい、
シーズン3としては、
はい、
見に行きたいと思ってもらえるっていうのを意図して、
うんうん、
僕はこの作品に対してこういう分析をしたとか、
はい、
こういう批評をする、
はい、
どうだみたいなところはやっぱりどうしてもやっぱりあったと思うんです、自分の中で、
うんうん、
こんな見方ができる俺ってどうよみたいなところは正直あったと思うんですけれども、
はい、
じゃなくてもうちょっとこう純粋に、あ、その映画見に行ってみようかなっていう風に思ってもらえるっていうところを意図してっていうところを、その紹介っていう部分、
はい、
映画を紹介するっていう部分と、
はい、
であとはその映画を批評するっていうところは、
はい、
もうちょっともうネタバレっていう形を前提として、
うん、
もう分けて話していこうかな、うん、一つの作品をその紹介っていうのと批評っていうのとは分けてやってい こうかなっていう、うんうん、ところが一つと、
うん、
でまあ、あとはあのシマパブのところでは、
はい、
旧作っていうか、
はい、
例えばこう語りたいけど語ってこなかった部分っていうのがあったりするんです。例えば、うん、ガンダムとか、
お、
例えばエヴァンゲリオンとか、
お、
例えば霧島部活やめるっていうとか、
はい、
いうようなところを、まあ、タマフルでいうところのサタデーナイトラボみたいな、
うん、
感じで、
はい、
そのワントピックスみたいな形でやっていけるといいなっていうようなところは思ってますけど、
ね、うん、おー、はい、なるほどね。じゃあまだまだやれる、やりたい、
やるはやりますよ、
あれある
す、ね、やるはやります、
うん、
やそうですね、
うん、
やっていくつもりはありますけど、そういう映画を語っていくっていうこと、
うん、
それをまあ音声でやっていくっていうことは続けていこうかなと思ってるんですけど、
うん、
それがポッドキャストと YouTube の
二
足のわらじになるのか、
はいはいはい、
引っ越しっていう形になるのか、
うん、
もしくはポッドキャストっていう形を続けていくのかっていうようなのは、もうちょっと考えながらやっていこうかなって、
なるほどね、
思ってますね、うん、
それではですね、まあ、そろそろあのグッドフェローズの方も締めていきたいと思うんですが、
はい、
じゃあシーズン3にあたっての、
はい、
まあ、抱負と、
はい、
それから、まあ、最終的に、まあ、このポッドキャストを聞いてくださっている方に向けて、
はい、
メッセージをお願いいたします。
はい、まず無人島キネマが第2クールを終了して、まあ、第3シーズンに入っていくんですけれども、まあ、先のお話の中でもうちょっと聞いた人がこれ見に行こうと思ってくれるっていうところを意図してやっぱりやっていこうか、やっていきたいっていうところありますし、
はいはい、
でそれはそれとして、ネタバレをしますよという前提の中で、
はい、
じゃあ自分はどんだけ突っ込んだ話ができるのかっていうようなところも、
うん、
まあ鍛えていきたいなってい
う
ところはあるので、うん、そういう映画の見方、見る目線、
はい、
切り口、語り口っていうようなところはまだまだ努力を積み重ねていきたいなっていうふうには思ってますんで、うん、
はい、
もしよかったらその辺は見守っていただきたいなっていうところですね、うん、
はい、
であとはその映画に付随する何か、
はい、
例えば今度猫町クラブさんシネマテーブルとかにも参加しようとか思うんですけど、
はい、
例えばそういう活動みたいなのをご紹介したりとか、あとは例えばある一つの映画作品があったらその原作ってどういう風だろうとかっていうようなこととか、
はい、
その映画作品そのものとか映画っていうようなところの周りにあるものっていうようなのを、うんうん、話していける場みたいなのができたらいいなというふうには思っていますね、うん、
なるほど。
であとこのペップの縁グッドフェローズをお聞きの皆さんに、
はい、
伝えたいこと、
はい、
言いたいメッセージ、
はい、
っていうのは、
はい、
2016年って今年、
はいはい、
まあ、さっきのお話の中で僕 去年一昨年は映画館で見たのは11本でした、はい、今年は映画館で見たの19本あ去年は19本でした、はい、今年はもう50本超えてますっていう風で、
うん
うん、すごいやっぱり面白い映画がたくさんかかってると思うんです、
そうですね、
それは自分が映画が好きになったから面白い映画がたくさんかかってるのが目についてるっていうことではなくて、
はい、
多分純粋に面白い映画が増えてると思うんです、うん、特に邦画、
うんうん、
がすごい面白くなってきてると思いますし、
はいはい、
で特に日本の映画界が、
はい、
その予算がどうのとか規模がどうのっていうことで、うん、こう弾け切れてなかった部分っていうようなのが、
はい、
また別の方法でもってすごい面白くなってきてるっていうふうに思うんですね、うん、
はい、はい、
なのでそういうところの映画との出会いのきっかけになればいいと思いますし、う
ん、はい、
それは無人島キネマもシネマクティフも、
はい、
ついシネポッドキャストも、はい、そういう大きな意味での意図しているところっていうのは一緒だと思うんで、
うん、
いろいろ聞いてもらえると嬉しいなと思います、
はい、それでは、長時間にわたって、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ということで、ペップの縁グッドフェローズボリューム2でございました。お聞きくださいました皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。